深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、株式会社ベイブルックの、常務取締役原田清文さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いつも番組の方もご支援いただきましてありがとうございます。
いいです、こちらこそいつもお世話になってます。
おかげさまで11年目ぐらいにな
ってまして、さっき聞いたんですけどびっくりしました。ねえ、ねえ、もう長いですよね。
いや、おかげさまでちょっとしたこう長寿番組というとまだねあれですけど、まだまだですけど、
いえいえ、
それなりになんかね、時を刻んできてる、
はい、
でも考えてみたら原田さんはその番組が始まってまだ間もなかった頃にご出演いただいてるので、でもそれも気がつけばだから10年近く。
そうですね、
10年ぶりぐらいです
よ。10年ぶりぐらいですよね。だから番組が始まってすぐぐらいを呼んでいただいて、その時にそうですねお話しさせていただいたぐらいですね。
ですね、
10年ぶりですね。
すいません、なんかそんなに間が空いてしまって。
いえ、こちらこそ。
もっとねこまめに読んどかないかねじゃないかなとか思いながら、
たまに深町さんと街でですね、
そうなんですよ、
バッテリー
お会いすることはね、そうそうあるんですけど、
そうですね、
はい、ただ改めて今回ベイブルック の、はい、資料を紐解いてましたら今年45周年ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
これなかなかですよね。
そうですね、多分地元九州で、そのアパレルの会社で45年って言ったら、そうなかなかないんじゃないですか。
あんまり聞かないですよね。
そうですね、メンズ中心のアパレルの会社で45周年はなかなかないと思います。
なるほど、
はい、
今日はだから原田さんにね背負っていただくのも大変ですけど、
はい、
どういう会社かっていうのもですね、
はい、
改めてここでね、
はい、
お伺いしたいなと思うんですよ。もちろん今お話が出たようにアパレルということなので、福岡の主要商業施設には大体ベイブルックさんのお店ないですか？
そうですね、天神だとやっぱパルコの新館に2階と3階にあったりとか、はい、あと博多駅、
はい、
博多駅
のね、
そうですね、
はい、
あとはもう大名に路面があったりとか、はい、あと郊外だったらイオンモールさん、
はいはい
はい、筑紫野とかイオンモール福津とかに入ってますね、はい、
郊外にもね結構あるんですよね。
そうですね、今ファミリー向けのお店MD でお店出させてもらっているので、はい、はい、あります。
これはやっぱり徐々に増えていった感じなんですか、お店自体は？
そうですね、やっぱり徐々に増えていきましたね、特に郊外は、今まで街中でお買い物していただいたお客様がね、年を重ねて結婚されて子供ができて、街中よりもちょっと郊外で、
はい、
ゆっくりお買い物したいなってお客様がやっぱ増えてきて、そういう声に応えるために、やはりこう駐車場もねゆっくり止められるような、
なるほど、
郊外の商業施設に出させてもらってます。
なるほど、そういうことでやっぱりこう歴史がね45周年の間に、
そうですね、気づいたらもう
お客さんもだからね年を重ねて、
そうです、
一緒にこうその年を重ねているような、
はい、
そんなところもあるわけですもんね。でも元々の発祥としては熊本。
そうですね、熊本上通りですね、はい、
これはやっぱり熊本ってやっぱり私のイメージの中でも九州といえばファッションの中心地は熊本というね。
そうですね、
あれはなんでそうなったんでしょうね、熊本って。
なんでなんですかね、なんか熊本って言ったらなんかファッションっていうイメージが九州の中でも福岡よりもやっぱり熊本っていうのは、私が小さい時
からもうバブル期からありましたよ、
みたいですよね。
90年代にははっきりそのもう印象がありました。
みたいですよね、
はい、
それもしかもなんかインポートが早かったみたいです。インポートの商品を取り扱う店が熊本は福岡よりも多かったみたいで、そういう意味ではやはり、ね、目立ってたんでしょうね、やっぱ熊本っていう地域も。
なんか単純にこうそういうおしゃれな人が多いっていうことだったりするのかな、なんかそういう歴史的に。
なんですかね、なんか新しいもの好きなのか、変わり者好きなのか分かんないですけど、
でもそういう、こう地域の特色っていうのは面白いですよね。
ですね、はい、
福岡だったらこう食があったり、音楽があったりするように、熊本にはやっぱりあれですか、今でもファッションというのが
ありますね。
ドンとやっぱあるんですかね。
やっぱりそうですね、街中にファッション路面店も多いですし、やっぱり目立ってますよね、そういう意味では。
じゃあもう脈々と今の若い世代にもそういうファッション文化は、はい、
広がってますね。
広がってるわけですね。
もうしかも高校生ぐらいからでしょうね、やっぱりみんなファッションに興味、やっぱお父さんお母さんがそういう世代でずっとファッションで育ってきてるので、その子供さんたちも
その影響がやっぱり
影響で早い時期から
あるんですね、やっぱりね、
はい、
やっぱ時代変わったな。なんか僕もね子供の頃から若干こうおませな子供だったんだけど、でもなかったですもん、いわゆるこう何かこうおしゃれなね服を着たいなと思っても既成の服にはまずないんですよ。
そうです、
ようやくなんかね バンとかがミニを作ったりとか、うん、それ子供の服にもそういうアイビー的なファッションが取り入れられたりとか、
はい、
そういうのがまあようやく僕の世代から出始めたぐらいで、でもだんだんやっぱそれが成熟してきてるんでしょうね、
うんうん、と思います、はい、
原田さんはだからそうやっぱあれですか、ご家庭がもうそういうアパレル関係の、
そうですね、
でお父様がそういう、
そうです、創業者で、
創業者で、
はい、うん、やってて、でももちろん中学生とか小学生の時もそうだけれども、うん、うちの洋服を着せられたいとかもあったけれども、うん、みんな友達みんなはナイキとかプーマとか、はいはい、アディダスとかだったら僕そっちに憧れてて
ないものねだり、
そうでも僕はもうアディダスが着たかったりとか、うん、ナイキが着たかったりとか、
それは着させてもらえないんですか、
着させてもらえないわけじゃないですけども、うん、そうですね、なんかみんなと同じものも着てたけれども、うん、
やっぱり家の
、うん、
そう関係のある、
そうそうですね、そういうのが多かったかな、どちらかといったら、う
ん、でも周りから見るとですよ、あ原田くんなんかおしゃれやなっていうぐらい、
いやいやでもそれ分かるのが高校生ぐらいですね高校生の時はさすがになんか、うんうん、なんかお前かっこええよねとか、うんうん、なんかお前のとこいいよねとか言われてたんですけども、うん、
小学生の頃は全然です、
全く小中学校の時全くですね、
むしろこうなんかないものねだりの方に、
そうですね、でもなんか、うん、学ランをちょっといじったりとか、やっぱクリームソーダとか流行った時代だったので、
めちゃくちゃ流行ってましたね、
うん、やっぱそういうのにちょっと色気づいた時はありましたよね、うん、学ランとかカバンとか、
なるほどね、
そういうのいじるっていう、
改造してカスタマイズするみたいなね、なるほどなるほど、はい、まあでもそのあれですか、じゃあ高校の頃から周りから原田君おしゃれやなって言われだした頃からだんだんこう家業に対する意識も芽生えてくるわけですか、
はい、うん、洋服僕どちらかというとデザインする方が本当はしたかったので、はい、デザイン関係に行きたいなと思ってたんですけど、結局はもうそれはやめて、うん、それでも普通の大学行って海外にちょっと2年ぐらい、
うん、修行というか行かれたんですか、
そうです、2年ぐらい、まあほとんど遊びようなもん、
ね、ちなみにどちらに行かれた
の、ロンドンに、
あロンドンね、
ロンドンに2年ぐらい、うん、はい、ちょっと行ってて、
うん、それはなんかいくつぐらいの時ですか、
卒業して24とかです、
めっちゃいいですね、そんな時にロンドンに2年間いるってのは、
そうです、そうです、
楽しくて仕方がなかったんじゃないですか、
そうですね、うん、でも大変でしたけどね、ほとんど英語も喋らずに、うん、もういきなり飛び出し行ったような
もので、まあ、友達もいないし、
そうです、全くいなくて、
うんうん、どんな感じだったんですか、その2年間は、
初めの半年はもう寂しくてしょうがなかったですね、
ホームシック、
もうホームシックで、うん、まあでも初めの半年一応ホームステイでは行ったんですけれども、うんうん、それでも英語もちろん通じないし、うん、学校行きながら少しずつ英語を学びながら、うん、まあ、生活に慣れていったって感じですね、
でも2年いたらある程度ちょっと喋れるようになるじゃないですか、
いやどうだろう
日常会話ぐらいは、
まあ、日常会話ぐらいですね、
うん、でもそれはね、まあ、いいですよね、それだけでもマスターできるだけでも行った価値はありそうですけど、やっぱファッションもなんかそこで得るものもあったんですか、
ありましたね、そういうのも大きかったですね、なんか、うん、やっぱり日本と違う文化というか、うん、やっぱりこう音楽があってのファッションっていうのが向こうはやっぱ鮮明に出てるので、
あもう密接にこうつながってますよね、
で日本よりもやっぱそっちの方が、ロンドンの方が音楽から発信するファッションっていうのが思いっきり前面に出てたような気がします、
確かに、うん、なんかそこってあの象徴的になんか出ますよね、例えばつい先日来日してたオアシスにしても、
う
ん、やっぱりこうスポーツブランド、
そうです、
アディダスとか、ね、うん、そういうのウェアを着たりするじゃないですか、そういうのがやっぱちゃんとこうセットになって見えてくるし、
うん、
なるほど、じゃあちょうど原田さんがそのロンドンに行かれてた頃っていうのはどういうファッションが全盛の頃ですか、
どういう、でもストリートは、まあ、でもロンドンファッションというかロンドンストリートというか相変わらず、うんうんうん、そうですね、あんまり多分ロンドンってこうあれが流行るこれが流行るというよりもやっぱスタイリングがやっぱ似てますよね、
ちょっとあの保守的なところもあるじゃないですか、はい、トラディショナルな流れもあるし、ね、
似てますよね、でもずっとなんか、
うん、日本と似てる、
日本と似て、そうですね、日本と似てる方が多いですね、うんうん、まあ、日本が真似してるのかどうか分かんないですけども、
うんうんうんうん、なるほど、まあ、それででもいろいろ学んで帰ってくるわけですね、
そうですね、
そこからもあれですか、ずっとベイブルックさんの中で、
そうです、だから帰ってきたのが26ぐらいなので、うん、そうですね、それからもうずっとちょうど30というか10、そうです、30年ぐらいですね、もう、
あ、なるほどね、
いますね、
うん、どうですか、うん、この30年間の流れでファッション業界っていうのもやっぱ随分変わってきたんですか、
まあ、変わってきたって言ったら変わってきたんですけど、うん、でもやっぱ流れってこうよく言う10年一周期しているので、
はい、まあ、流行り流行はどんどん循環しますよね、
はい、うん、結局はなんか変わらないですよ、
ね、うん、普遍的なものもあるわけです
ね、ありますね、うんうん、ただやっぱ ジェンダーレスっていうのは昔なかったのが、なんかもっと日本にこうね、うん、そこまでなかったら、今最近ジェンダーレス多いじゃないですか。
昔は男らしさとか、ね、女性らしさを際立たせる方向だったけど、それがちょっと曖昧になってきてるというか、
昔なんかそんなのあんまり目立たなかったけど、最近はもう平気で男性も女性の着たり、女性も男性のものを着たりとか、うんうん、まあ普通ですよね。
確かにあんまりこう街は、うん、なんか歩いててもそんなにこう、あ、男女っていうのをね、
そうですそうです、
意識しなくなってきましたよ、はい、なんか若い子たち見てて特にね。
だからうちのお店をメンズが多いんですけども、うん、結構最近は女性が S サイズは女性が買いに来たりとか、あ、メンズのものを、
なるほど、
うん、でもおしゃれですよねみんな、だからそういう意味では、うん、選択肢が増えたっていうか、スタイリングの、うん、うんとは感じます。
どうなんですかね、こう提供する側のこう作為的にやっていく方がいいのか、あるいはそのお客さんの好みみたいなもので、うん、どんどん、あ、今もうこういう感じなのかっていうのが肌で感じるとか、どっちが強いんですか。
やっぱお客さんの好みですよね。お客様が入ってこられた時にお客様の格好を見て、うん、あ、こういう格好が好きなんだろうなと思って、うん、だったらこういうのはどうですかとか、うん、あとはまあ私たちが提案したいものをお勧めして、その表情を見て、うん、あ、なんか好きか嫌いかっていうのを、うんね、もうそれをミックスしたいとかですね、お客様が好きなものと私たちが提案したいものをミックスして提案したいとかも多いですよね。
なるほどね。あのさっきの話じゃないけど、こう女性がね買いに来たりするわけですよね。そうです。それってある種の想定外ですよね。
はい、本当そうです。最近は、
うん、でもそういうことが今当たり前にもう起こってきているという、うん、そんな感じなんですね。あのコロナ禍とかはどうでした。
コロナ禍の時は厳しかったですね。だから会社ももう店も全部閉めて、
やっぱりクローズ
して、ただお客様からなんか欲しいのあるけどとか、やっぱ声もあるし、だから全部閉めてたけども、うん、うち今泉に事務所があるんです。そこで、はい、じゃあもう来たいお客様だけ呼んで、そこでもうそこに洋服を持って行って店全部閉まってるので、うん、でそこでお客様にお見せして買っていただいたりとかはしてましたね、
うん、なるほどね。
なんか、
う
ん、
そうか、だから店舗がもう開けれない状態だから。
そうです、そうです。
かといってこう、じゃあ通販とかそっち側に力入れるとかっていうことも
なんか、もう全くうち苦手なんですよね。その通販とかネット販売っていうのが全く苦手で、
やっぱりちゃんと接客から、
そうなんですよ、
う
ん、
始まるという。
そうなんです、はい。
なるほど。じゃあ手も足も出ない時期が結構あったんですね。
ありました、はい。
なるほど。でもなんかそんな中で新たな取り組みが始まったと聞いてますけど。
はい、うん、まあ取り組みっていうか、うん、あのそうですね、私たちもすごくやっぱ困ってて、うん、でもっとなんかねテレビ見ててもやっぱ世の中がコロナの時って激変したじゃないですか、はい、でみんな困ってる困ってる、うん、でもう僕たちもすごく困ったんですけども、うん、僕娘2人いるんですね、はい、2人いるんですけど、娘ももう修学旅行もなくなった、あれなくなった、これなくなった、
直撃された世代ですね。じゃあ
ほんでもう子供もかわいそうだよな、
かわいそうですよね、
せっかくね今楽しい時期なのにと思ってて、うん、その時ふと思ったのが、世の中にもっとなんか困ってる子供たちっているんじゃないのかなってふと思ったりとか、うんうんうん、あとちょっと話前後するんですけど、私こう子供嫌いだったんですよ、すごく。
そうなんです、
はい、
そうちょっと苦手っていうか、
そうです、苦手なんですよ、はい、うんうん、子供でどうやって接していいか全く分からなくってでも子供が、自分の子供が娘2人生まれた時に、うん、あ、子供ってやっぱ大切なんだと、うん、やっぱ子供の大切さを知ると、なんかもしかしてその子供たちが困ってるんじゃないのかなと思っていろいろ調べてたんですね、
はいはい、
そしたらやはり現に困ってる子供たちを助けようとしてる、その子供 NPO センター福岡っていう、
うん、
NPO の、
はい、
があって、団体さんがあって、たまたま調べてそこにお話を聞きに行ったら、そこは里親制度、
うん、
里親制度の普及活動をされてる団体があって、
なるほど、
でその時にお話を聞いたら、うん、やっぱ経済的に子供を育てられないとか、
うん、
あと育児放棄とか、
はい、
悪と虐待するとか、
まあ、今時の社会問題がいろいろありますから、
はい、でそういうお話を聞くと、
うん、
ちょっとでその活動されててもなかなかこう、ね、広がらないということなので、
うん、
ね、おこがましいけど一緒にお手伝いしながら、うん、なんかできないですかねっていうことを話して、でその時に、うん、私の知り合い のアーティストに頼んで T シャツを作ってもらって、デザインをしてもらって、でそれの、はい、販売を全額そこの NPO 団体に寄付したりとか、でそういうのを2021年ぐらいからずっと始めて、
はい
はいますね。
なるほど、
はい、
うん、それが、まあ、ある種のこうコロナになったからこそ気づきもあり始めた一つの活動なんですね。
そうですね、なんか、うん、まあ、 ね、なんかできることがないか、やっぱ困ってるのはみんな困ってるとは思うんですよね。すごくあの時はすごく困ってたけども、やっぱその子供たちって、ね、何も発することもできないし、なぜ世の中が止まってるかって多分理解もできてないと思うんですよね。
でもその発想に至ったのが素晴らしいですよね。
いやいやいや、
つまりまず自分たちが精一杯じゃないですか。
そうなんです、
あのタイミングって、はい、だからとてもまあ人のこととかまで考えが及ばない時にあえてそれもね、
はい、
気づくという。
そうですね、まあそうですね、はい、で今世の中こう少子化少子化って言われてるけども、でも今いる子どもたちを幸せにできないと、これから生まれてくる子どもたちを幸せにすることできないんじゃないのかなっていうのは僕は思うんですね。
なるほど。
だからこそ今いる子どもたち、そして一人でも多くのやっぱ子どもたちがやっぱ幸せになってもらいたいなっていうことで、なんかやっぱり自分もすごく勉強、その里親っていうことも僕あまり分からなかったし、すごくやっぱ勉強投げましたね、その NPO の方たちとお話しすることによって。
なるほどね。何かあの先月ですね、ラブ FM この曲でもあのスイッチオンデイタイムの中で新しい絆、里親始めてみませんかという番組を原田さんされてたみたいですね。
そうですね、水曜日、毎週水曜日5週にわたって、あの里親について、あのゲストをお呼びして、あの15分ほどあのコーナーを、あの作らせてもらってました。
さっきのお話をよりこう深くいろいろと皆さんにも知ってもらうという目的だったんですか。
はい、
うん、
いろんなゲストの方、もちろん里親をされてる方とか、あの自分が里子だった人たちをお呼びして、あのお話をしていただいたっていう形です。なんか全国的に毎年10月が、なんか里親月間というのが全国でやってるみたいで。
そんなのがあるんですね。
あるみたいですね。で福岡市は特にその里親制度についてはかなりあの行政も力を入れていただいてるみたいで、かなりあの前に進んでるみたいです、福岡市は特に。
なるほど、
はい。
まあ、実際のところその里親を探してる子どもたちっていうのはもう数多くいるわけですか。
いるみたいですね、かなり
の人数。ああ、そうなんですね。
はい、
でもね、その先ほどのまあ経済問題だったり虐待だったり育児放棄だったりとかありますから、なんか確かに僕らその里親って言葉は知っててもあんまりこうリアルな問題としてそこまでこうね、あの、受け止めてなかったところもありますもんね。
はい、
どうでしたこの1ヶ月間番組やってみて改めて原田さん的には。
そうですね、その里親制度っていっても一言でその里親って言ってももちろんあの赤ちゃんの時お預かりすることもあったら、それこそ高校生や大学生の子供とかもあれば、2年3年っていうスパンもあれば、それこそ今あの短時間の本当に2時間だけお預かりするとか、
そんなのもあるんです
か。それでもあの里親制度もやっぱりいろんなパターンがあるみたいで、僕もそれ全く知らなかったんですけれども、やっぱそういうのはすごく勉強になりましたね。
なるほど。まあ、じゃあ意外とその、まあ、簡単にというとあれですけど、あのそんなに難しく考えなくても、
ね、
なんか一生この子の、ね、責任とか面倒を見なきゃいけないのかとか、そういうことだけでもない
ないみたい
です。枠組みがあるという、
はい、もちろんあの長い間里親としてやるためにはいろんな1年間あのお勉強したりとか、 なんかまあ試験じゃないですけども、やっぱそういうライセンス、
資格的なものが、
資格的なものはなんかあるみたいですけれども、でも比較的にあのその短時間とかだったら、あのまあ誰でもっていうわけにはいかないですけれども、なんかできるみたいです。
なるほどね。
はい、まずはやっぱりそういう制度があるっていうことをやっぱり知っていただきたいなっていうのは思いますよね。なんか、だからやっぱり興味を持っていただかないことにはやっぱそういうことに関してだから知ることだけでもなんかすごくいい啓蒙活動になるんじゃないのかなと思ったんですよね、今回のラジオは。
まあね、これ問題っていうのは もちろん日本だけの問題でもなくて世界的にもね、いろいろそういう困っている、もうましてやその戦争があってる国なんかって言ったらね、そういう戦争孤児みたいなのも当然たくさんまたできてしまってるだろうから、まあなんか有名なところでは例えばこうアンジェリーナ・ジョリーが ね、
そうです ね、
ね、お母さんになってたりとかっていう話はまあ聞きますし、まあね、本当そういうことがどっかでうまくマッチングできるとやっぱりいいんでしょうね。その子どもたちがやっぱそこで施設でずっとね暮らさなきゃいけないよりは、まあちゃんとこう昔で言うとこう養子縁組っていうのもありますし、そうですね、はい、そういう形でも何かね、いわゆるこうちゃんとこう育てていっていけるところに、だって一方ではお子さんがいらっしゃらない家庭もあるわけですからね、
はい、
そういうところでのマッチングも当然あるわけですか。
だからあのシングルで里親されてる方もいらっしゃいますし、うん、
なるほど、
まだそんなに多くはないですけれども、あの同性愛の方がやられてる、
あ、里親なるほど、ね、
やってるとか、はい、
うんうん、
だからあんまりそういうのにこう壁とかは全くないとは思いますね、その里親に対しては、うん、関しては、はい、うん、
それはじゃあもう原田さんとしてみればどんどんどんどんなんかもっとこれからも支援、
そうですね、
していきたいという思いもあるんですか、
はい、
うん、
あとはやはりその里親に預けて終わりとかじゃなくて、里親さんだけじゃなくてやっぱ地域で、
うん、
地域でみんなで子供を育てていく、
うん、
なんか多分深町さんもそうだと思うんですけど、はい、僕たちもなんか小さい頃ってやっぱ周りの ね、おばちゃんおじいちゃんに叱られることもあったら、やっぱ周りのおじいちゃん、うん、おばあちゃんに育てられた感があるじゃないですか。
あります。
でもなんか今はなんか自分の家なんか人の子供に何か言ったらちょっとやめてくださいよ、うん、うちの子供にみたいなのがあるけれども、
うんうん、
昔って地域とかその町内、
うん、
町内で子供をみんなで育てるような環境があったと思うんですけど、今やっぱそういうのがないので、
なんかなんだったら挨拶さえないとかね、
そう、
もうそういうちょっとこう世知辛い、
はい、
世の中になってしまったですもんね、
はい、だからそこら辺その里親イコール育てるだけじゃなくて、地域のみんながそういう意識でみんなで 子育てをする、
うん、
っていう気持ちがやっぱり大切なんじゃないのかなとは思うんですよね、
うん、
だからやっぱ子ども食堂とかもやっぱりね、
うんうん、
いいことだと思うし、うちの娘もだから子ども食堂行ったりとかしてるんですよ。
なるほど、
はい、やっぱりそういうの聞くとやっぱ楽しいよ、子ども食堂なんか全然知らないおじいちゃん、うん、おばあちゃんと話ができて、
うんうん、
勉強になったよとかって帰ってくるし、
なるほど、ね、
なんかそういうのを考えるとやっぱり地域で子どもを育てるっていうその大切さとか必要性っていうのは、
うん、
ますます感じてますね、
うん、今なんかねその町内会とか活動も割とこうあの閉塞状態というか、意外と少なかったりするんです。特にあの集合住宅の多いところだったりすると余計なんかね、
うんうん、
もう出入りも激しいし、う
ん、はいはい、
一人暮らしの方とかも多かったりとか、なかなかこうそうい こう地域のコミュニティみたいなものがね、
う、うん、
どうしたらいいんですかね。でもそれね、元にまた僕らが子供だった頃みたいに簡単にはもう戻せないじゃないですか、
うん、
でもその必要性はすごく
絶対そうです、ね、
分かるんですよ、
はい、
うん、でもね、そういうなんか原田さん別にこう子供服をもともとされてらっしゃらないけどなんか意外とそういうところにね、
はい、
意識が向かったっていうのもちょっと、まあ、面白いというか興味深いところではありますよね、
はい、
うん、やっぱそれはやっぱご自身の子供ができたからっていうのもやっぱ大きいんで
しょ
う
ね。それが変わりましたね、
うん、
確実に変わりましたね。
なんかあの自分の子供ができたらよその子供も可愛くなりますよね。
本当そうです、
ね、我々本当
そうです、本当そうです。
それまでは僕も確かに独身の時とかは、うん、子供見てもね、なんかそんなになんかあの近寄りたいとはあんま僕も正直思ってなかったんだけど、うんうん、でも自分がお父さんになるとなんかその近所の子供たち見てたらね、ついこう声がけたくなりますよね。
なります、なります、本当に、
うん、だからそれがそういう輪が広がっていくと本当はいいんでしょう ね、
う
ね、
う
ん、
はい、
だからそういった意味じゃなんかこうイベントとかはやっぱ今の話じゃないけど、うん、どんどん増やしていかないかんのかもしれないですね、きっかけ、
う
ん、きっかけ作り、
そうですね、
うん、
はい、
日常の中ではなかなかそうならないから、なんかそういうイベントをどっかで企画して、
うん、
あのまたよりね、
うん
うん、そういう輪を広げていくというか、
はい、
それじゃあもうあれですか、もうベーブ・ルックさんもいつかそういうもう主体的になんかやることもあるかもしれないですよ。なんか
いやいやいや、そこまではね、考えてないですけど、まあできる限りバックアップでね、
うん、みんなででも一緒にやったらできるんじゃないですか。そのまあね、原田さんだけがやっぱやるってったらもちろん大変だけど、
はい、まあ、少しずつだから輪が広がっていけばいいのかなとか思って、だから僕たちも本当素人の全然わからないので、まずは今回ねラブ FM さんと組んで、
うん、
そのね番組させてもらったので、また、
まあ、それだけでも大きな一歩でしたよね、
はい、
うんうん、
でこれをやっぱ継続していかないとやっぱり広がらないので、
いやそうそうだと思いますよ、はい、これは
やっぱり継続して一人でも多くの、そうね、こういう活動されてる方がいるっていうことをやっぱ発していきたいなっていうのは思います、
うん、
はい、
そこをつなぐ役割みたいな感じですか。じゃあ原田さんは。
そうですね、分かってもらうためにですね、うん、はい、
啓蒙活動というか、
そうですね、
うん、
はい、
なるほどね。それがまたどっかで原田さんのやってるその本業の方にもう帰ってきたりフィードバックすることもありますか。
いやそれはないんじゃないですかね。
特にそこはもう切り離されてる感じですか。
もう全く、はい、全くもうないですね、うん、
なるほど、
はい、それが会社のどうのこうのっていうのは別にないですね、うん、考えてはないので、
うんうん、なんかせっかくだったらね、そのまあ1ヶ月間ねあの番組があったっていうのはあるんですけど、一応もうそれも終わってしまったわけじゃないですか、
はいはい、
なんかまたどっかで継続してね、
そうですね、
うん、
なんかあれば、
うん、言ってくださったらまたこの番組の中でも、
はい、
なんかまたいつでも、
はい、
うん、 ご協力させてください。なんかそれは
よろしくお願いいたします。
非常になんか重要なことだと私も思います。やっぱ子どもたちってもう未来ですもんね、一言で言うとね。
本当そうです。
それがないと、はい、もうこれからの世の中とかなんかないですからね、うん、子どもたちがやっぱり生き生きと育っていただく環境がないとね、でもやっぱりそういうちょっとやっぱりコロナってのは本当はなかった方が良かったんだけど、あれがあった、まあ、おかげでって言ったらあれですけど、なんかいろんなものに気づかされましたね、
はい、僕も良かったと思います。うん、うちの社員にも言うんですけど、本当コロナがあったおかげで、うん、今まで大切じゃないと思ったことがどれだけ大切かっていうのがやっぱ気づくし、はい、やっぱ僕はなんか神様がやっぱ怒って、ね、本当に大切なものお前ら分かってないだろうっていうのを教えてくれたんだと僕は思うんですよね。だからその時にやっぱり変わらないと僕はいけないと思うし、逆にまあ、ね、それで苦しんだ方山ほどいるから、ね、あまり大きな声では言えないけれども、まあ、良かったとは言えないけれども、気づかされてくれたのかなっていうのは思います。
きっかけをもらったというかね、
はい、大切なものは何なのかっていうものが、やっぱ本当人とのつながりが、やっぱあの時人とのつながりもできないし、
当たり前と思ってたことがね、
どれだけやっぱり人とのつながりがやっぱ大切だったのかっていうのが本当気づきましたね。
なるほどね。だからその平穏な時ってなんか体が健康な時もそうですけど気がつかないですもんね、はい、でも何かこう困ったことが起こったり体の具合が悪くなった時に初めてそういう健康だった時のなんかね、
はい、
良さが改めて気づいたりするのと一緒で、まあ本当だから考えさせられましたから良かったんでしょうね、そういった意味ではね。なんかあれですね、今日はお仕事の話というよりもそうやってこう原田さんが取り組まれている ような話が中心になりましたけど、
はい、いえいえ、はい、
まあ、本業の方で言うとですね、
はい、
原田さんが、何か発信されているインスタがあるんですよね。
そうですね、日々でもないですけどスタイリングを、私たち洋服屋なので、はい、特に僕55歳なんですけど、やっぱ50過ぎたら何を着ていいかわからないっていうお客様も多いし、
なるほど、
こういう時に何着たらいいんですかっていう相談が非常に多いんですね、でそういう人たちのために、人たちのためにって言ったらおこがましいけども、まあ、日々僕が着てるこんなスタイルどうですかとか、スーツもあったらジャケパンもあるし、もちろんカジュアルの、あとスポーティーなファッションとかもいろいろ載せてるので、はい、よかったら見ていただけたらなとは思います。
これはアカウント的には原田アンダーバーです。
そうですね、ローマ字で原田アンダーバーですね、
DESU のですですね、
はい、
はい、これで、検索していただくと今のお話があったような、親父のスタイリング、
あ、そうですね、親父のスタイリング、そうですね、まさに
いろいろ、まあ、それに割と特化しているようなサイトなんですか。
そうです、はい、
なるほど。じゃあもうお父さん必見ですね。
そうです、
はい、ぜひとも何を着ていいかわからなくなっている方は、じゃあぜひこちらのですねサイトを覗いていただければと思います。もちろんあとその他にもね、福岡熊本だけで、29店舗ありますから、
はい、
ぜひお店の方でもですね覗いていただけると、嬉しいなと思います。さあ、ということで、じゃあ原田さん引き続き来週もまたお招きしたいと思いますので、ゲストとしてよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今夜はベイブルック常務取締役の原田清文さんでした。どうもありがとうございました。
Love FM Podcast、
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。